その応答する霊性が、敏感な洞察できる霊性がなくしてしまいまして、もう何が何でもおっちゃになってしまいまして、眠りこけて世に流されて、この世の人とクリスチャンの全く変わらないような生活をしていた時に、羽の顔おいでだと言われた時に、それは恐怖にしかなりません、ね、しまったなってしまう。油が整えられなければ私は何とも知らないと言われてしまう、警告になりますね。ですから主を礼拝し、主と生きた交わり、祈りが大切になります。世に流されない、世に没頭しない、時間を奪われない、必ず主との礼拝をいつも確保しながら、みんなで励まし合いながら、御言葉をあらたに聞きながら、いつも目覚めているということが大切。また教会が熱く愛し合う、そして私たち教会がイエス様に使えるように、この隣人に使えて生きていく奉仕の生活に生きることができるように、自己追求の生き方を邁進することがないように、自分たちの教会だけで良かったり、そうじゃないです。どうぞ世に仕えることができるよ。大変な人たちの周りにたくさんいますが、祈り仕えていく、愛していく生き方ができますよ。目覚めて礼拝は大切にし、礼拝は私の霊性がもう一度目覚めるときだ。そして神様の使命、大体使命にできるところで取り組ましていただく。ローマの時代にカタコームというものがありました。ローマの郊外のアッピア街道にサンセバチャーナというところがありました。そこに有名なカタコームがあります。カタコームというのは地下の墓所、地下礼拝堂。ローマの時代にクリスチャンたちが激しい迫害を逃れるために、またそこで礼拝を下げるために、このカタコームを作ったんですね。幅1メートル、高さ3メートルほどの地下道を3層5層と雪巡らして、掘り巡らして、まるで迷路のようなものを地下に作って、そこで生活した、礼拝場所や隠れ家を設けたんですね。現在イタリアのあちこちに散在するカタコームを合わせますとですね、その全長は実に880キロになる。桁が間違ってるんじゃないかと思いましたけど、880キロ。この片コームの壁には約700万人の当時の初代教会のクリスチャンの遺体が葬られている。700万人です。皆さん、初代のクリスチャンたちがこのような地下墓所で250年もの間、迫害と殉教を恐れないで、世代から世代へとその信仰を守り抜きですね、そして彼らのそのような証と伝道によって、最後にはとうとうこの地下のキリシオが地上に迎えられて、ローマ皇帝がコンスタンティヌスが私もクリスチャンになるという宣言をするんですね。そしてキリシオがローマの国境になっちゃったわけですね。迫害されば迫害されるほど、まさに伸びのようにキリシオの福音は静かに着実に広まった。ローマもそれを迫害の中で抑えることができなくなってしまった。ローマ帝国のこの兵やこの宮廷の近くにまでクリスチャンたちが排出し始めた。皇帝自身もキリストを認めたんです。ローマの国境になっちゃった、ここからもう一つの問題が始まるんですけどもね。国境化された権威と金を持ったキリストというのは、これは問題が起こった中世南国時代に至るわけですよね。そこで、宗教改革が15世紀16世紀に起こると、もう一度あの初代教会に戻るんですね。皆さん、私たちの信仰はここにあるんです。あの片方の信者の信仰にあるんですよ。御言葉に従い、現在の観念の中になって、殉教と宣教の中に生きた、あの人たちに脈打っていた生き生きとした信仰ですね。その特徴はもう紛れもなく、もうみんな共通して、それが再臨信仰なんです。主イエスを期待いただい 主イエス来たりだめ。私の友人かつて少し前でありましたけれども、冷戦時代にソ連の地下教会に聖書を持ってですね、旅行者を装って入っていってですね、その地下教会の報告をしてたとかくれたことがありますが、買っていて写真を撮りました。たくさんの若者たちが溢れてました。そしてその地下教会の中にこの御言葉が立っているわけですよね。ロシア語の何て書いてありますか。マラナタ、主よ来たりだめ。新しい改革があそこで起こったんですね。旧ソ連が崩壊したその以前の話でありますけれども、今日の中国においても北朝鮮においても、あるいはこのイスラムの国家の中においても、今日もクリスチャンたちは再臨信仰があるから生きているんです。そしてその使命を果たしているんですね。彼の間にはキリストは生きておられる復活信仰、そしてやがて死の最後の瞬間来られる希望の信仰に固く立っていくんです。もう話は終わります。もし私たちはこの皆さんに、このマヤの祈りという何度も報告して、このご紹介しておりますが、玉木愛子さんのこのことをちょっと最後に申し上げて終わりたいと思いますね。申し上げておりますように、この方は明治の方でありますが、来者としてですね、ハンセン氏病の患者として81年の生涯に来た人ですよね。マヤの祈りという本が、これこんな小さな本なんですけどもね、私にとってこれは衝撃的な本だったんですよね。ちょっと大げさに言うならば、キリストの福音だな、一人の人を生きてこれほどまでに生かすものであるかということ、そういう意味においてね、キリストの証しとして衝撃的だったということなんですけども、彼女はハンセン氏病、重い皮膚病の患者でありまして、その生涯に来たわけですね。大阪の名門の生まれであります。勇者の生涯で初晩に生まれました。4学校2年の時に校内検診で病気が発見されたんですね。それより彼女は来者として初晩に来ました。彼女は最初家の奥に、この幽閉されるような生き方をして養っていたんですね。世間にあの家からラビオニが出たと知れば、世間の付き合いができなくなります。商売が成り立たなくなるんです。当時のこの病気は、この合病、因果の病気だと言われてですね、差別されたんですね。妹がいたんですが、嫁にも行くことができません。しかし、いつまでも隠しておくわけにいかない。16歳の時に、九州の熊本に、宣教師が来の人を引き取る施設を作ったというニュースが流れまして、そのことを聞いてですね、彼女が密かにそこに送られたんですね。当時来者が出たら、もうみんな親は泣く泣くその子を捨てたんです。その来だった人たちは村外れでお堂でですね、そこにグループを作って生活して、もたれ死にしていったんですね。あまりにも悲惨な状況の中で、リゼント宣教師がその人たちを引き取って助けたんです。養ったんですね。そして施設が生まれました。日本で初めて来者の人に手を埋めたのはクリスチャンです。しかも日本にはそういう福祉の考え方がなかったものですから、大の人に対して、特に合病とされた人に対しては手を伸べなかったものですから、やっぱり外国の人たちが手を伸べてくれたんです。彼女はその施設の中で毎日礼拝が捧げられておりまして、聖書が開かれました。最初彼女は頑なでした。そうですね、この世界に神様がいらっしゃり、神様が愛ならば、どうして私がこんな業病に取りつかれるのか、恨みつらみつらみであります。神の愛なんて嘘だ。彼女は人を呪い、この世を呪い、神を呪い、心底人生は孤独で虚しいと思っておりました。しかし死ぬこともできない、そうした中で行くところもなく疲れてくださるクリスチャンたちの愛に触れながら、毎日毎日聞き続ける聖書の言葉がいつしか彼女の固い固い心を突き破ってですね、浸透していくその心の中に入っていったんですね。ある時から神様の愛は彼女の内側から 彼女はどんどんどんどん変えていったんですね。そしてやがて固くなな自分の罪が分かり、神様の愛、十字架前に分かり、イエス様を信じました。その時から彼女は全く変えられたんですね。信ずれば雨土のもの、天地のもの、皆温かし。その時に読んだ言葉です。この中は冷たい、何の存在ない、毒だ。恨みつらみの中で生きていたからよ。彼女がイエス様を信じた時、信ずれば温かくの、信ずれば雨土のもの、皆温かしとお読みました。実感ですね。